この33章ではマナセ王の悔い改めのことが記されてあります。マナセ王は12歳、もう本当にこの幼い時に王となって55年間エルサレムを治めていたわけですけれども、しかし彼は2節のところを見ると、主の目に悪であることを行った、偶像礼拝をし、さらにはもう6節を見ると、自分の子供たちを火の中に通らせる、また占いとかまじない、そういうようなことを行っていたわけです。8節を見ますと、主なる神様がかつてダビデとソロモンに約束されたことが記されてあるわけですけれども、私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めを守り行いさえするなら、私はもう二度とあなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルの足をさらせることはしない、約束を与えられたわけですけれども、マナセはそうではなかったわけです。そして10節を見ると、主はマナセとその民に語られたが、彼らは耳を傾けなかった。おそらく預言者を通してダビデ、ソロモンに約束された主の言葉が語られたわけですけれども、彼らは聞く耳を持たない。そのことのゆえに11節のところに、そこで主はアッシリアの王の配下にある軍の長たちを彼のところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。なんと彼は虜になって、そしてバビロンに引かれていくというような、もう大変な状況に陥ったわけです。その時に12節を見ると、彼は苦しみの中で彼の神主に嘆願し、父祖の神の前に大いにへりくだりとあるわけです。この苦しみを通して彼は神の前に大いにへりくだる。そして13節には、神に祈ったので神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知ったとあるわけです。マナセは主こそ神であることを知った、それは知識的に知ったというのではなくて、彼自身がそのことを深く体験したということであるわけです。まさにそれは預言者ヨナが神にこのニネベに行って、そして民にこの救いを伝えるようにと言われた時に、彼は逆にタルシシュに逃れていく。その中で彼は海に投げ込まれ、そして魚の腹の中で3日3晩この神様に祈り求め、彼はそこから出されたということがあったわけですけれども、マナセはまた別の意味でこの神様の取り扱いを体験するものとなったわけです。そしてそのことによって、彼の生き方は全く変えられた。15節を見ると、彼は主の宮から異国の神々と偶像及び主の宮にある山とエルサレムに自分が築いたすべての祭壇を取り除き、町の外に投げ捨てた。もう偶像を一切もう彼は投げ捨てて、そして16節を見ると、主の祭壇を築き直し、その上で交わりの生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神主に仕えさせた。もう180度彼はもう心が変わり、そして行動も全く変わった。主なる神様に忠実に従っていくという、その生き方に彼は変えられたわけです。おそらくそういうことがあって、彼はエルサレムで55年間王であるということとなったわけです。しかしその後、その息子のアモンは22歳で王となったわけですけれども、22節のところを見ると、父マナセが行ったように主の目に悪であることを行った。ただし23節に、その父マナセがへりくだったようには主の前にへりくだらず、かえってこのアモンは罪過を増し加えたとあるわけなんです。もし彼がこのマナセ王のようにへりくだり、そして悔い改めるならば、 全く違っていたと思いますけれども、残念ながら24節に彼の家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中で彼を殺したとあるわけです。ですからいかに主なる神様に忠実に仕えていく、従うということが祝福となり、そしてまたこの地上においても栄えることであるのかということを私たちは見ることができるわけです。私たちは何よりも主なる神様に減り下り、そしてもし罪を犯したということがあるならば、それを認め悔い改めて、そして主の道に歩み、またますます神様に愛されて祝されるものとさせていただきたいと思います。